皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどんます .nt です。2026年7月7日付のます NT カテゴリから計54本の論文をお届けします。1本目はナイナプラビーンさんによるリカバリングコダイラタイプスフロムトルションオンエリプティックカーブス楕円曲線上の L トルションからコダイラ型を復元することです。この論文では楕円曲線の還元型を判定する従来の手法では潜在的に良い還元なのか、それとも情報的還元なのかを区別できず、具体的な小平型まで特定できないという課題に取り組んでいます。そこで著者は L トルション点の X 座標の集まりに注目し、非アルキメデス的な距離関数を用いてその構造を分析するという非常にユニークなアプローチを提案しました。具体的には点同士の距離が全て等しい良いクラスターズと入れ子状の構造を持つ情報的クラスターズという2つのパターンを定義しています。これにより点同士が等距離であれば潜在的に良い還元であり、そうでなければ潜在的に情報的還元であると判定できることを示しました。票数が2や3以外の場合はこの距離の情報だけで小平型を特定できるそうです。最小 YL シュトラスモデルを必要とせず、どんなモデルにでも直接適用できるという実用的な視点には著者の強いこだわりが感じられますね。 L トルション点という限られた情報から曲線の深い構造を鮮やかに描き出した素晴らしい研究です。2本目はトーマス・ライトさんによる A ・ A ・ カーマイケル・ナンバーズ・アンド・グレーテスト・コモン・ディビジャーズ・オブ・ PA A ・ A ・カーマイケル数と P-A の最大公約数です。この論文では、ある条件を満たす特殊な自然数である M ・カーマイケル数について研究しています。特に、素因数から1を引いたものの最大公約数がある固定された素数によって抑えられているというかなり限定的なケースに注目しているのが面白いところです。これまでのカーマイケル数の作り方では数自体が大きくなると最大公約数も一緒に大きくなってしまうという制約がありました。でもライトさんは最大公約数を小さく持ったまま数を無限に作れることを証明しようとしています。そのために算術級数における最初の素数の存在に関するヒース・ブラウン予想を弱めたバージョンを利用しています。群の要素の積に関する組み合わせ論的な定理をうまく使い、最大公約数の大きさと数自体の大きさを切り離すという非常に巧妙なアプローチをとっています。最終的にこの予想が正しければこうした特殊なカーマイケル数はかなりたくさん存在することを導き出しました。特定の制約を課しながらも全体の数に迫るほどの量があることを示した点に強い説得力を感じます。3本目はシャーロット・クレア・ハントさんによる Periodic Rigidity 4GSP4 GSP4 における P 信号性です。この論文では GSP4 という群の非カスプ的なオートモーフィックサイトクロロ化表現について P 信号性を証明しています。ここでいう合成とはこれらの表現が正の次元を持つ P 親族の中で補完できない、つまり孤立していることを意味します。多くのオートモーフィック形式は P 親族として変形できますが、著者はあえて動かない点を探しています。特にモジュラー形式のリフトであるサイトクロロ川点に注目し、結晶フロベニウス固有値の順序を定める正線という操作を用いて変形しやすい普通点とは異なる反普通的な正線をターゲットにしています。証明のプロセスが非常に緻密で、疑似指標の理論や GMA という装置を駆使してもし正の次元を持つ族が存在したとしたら矛盾が生じることを導き出しています。最終的にセルマー群の消滅やクンマー理論を用いて非自明な拡張が存在し得ないことを示しています。ユニタリ群での先行研究をシンプレクティック群へと拡張し、 局所ラングランズ対応やピーシンホッジ理論を巧みに組み合わせた構成に強いこだわりが感じられます。4本目は秋葉グロスキンさんによるエーフィニテギナーン WEIL ディクショナリー&アーチャイムディーンテールオーダーフォーザトランケーティド WEIL コッドラティックフォーム切断された米油二次形式のための有限疑難米油辞書とアルキメデス的末端次数です。この論文ではリーマン予想と等価な条件である米油整地性を有限の数値行列を使って証明しようという挑戦的な試みがなされています。これまでの数値計算ではアルキメデス項から生じる末端のノイズに惑わされることが多かったのですが、著者はここを真正面から解決しようとしています。まず有限疑難米油辞書という仕組みを導入し、行列の各成分がゼータ関数の非自明な 0.0 和として正確に表現できることを証明しました。さらに切り捨てられた積分部分が正定値であることを示す定理を導き出しています。これにより有限行列が正であれば元の形式も正であり、逆に固有値が十分に小さければ負であるという明確な判定基準ができました。ただここで非常に現実的な壁にぶつかります。切り捨ての影響が非常にゆっくりとしか減衰しないため、計算精度をわずかに上げるために膨大な計算量が必要になることが分かりました。力任せな計算の限界を突きつけられた感じがして、非常にシビアな結果だと思います。最終的にこの結果はゼータ関数の 0.512 個を用いて検証されており、非常に緻密な構成になっています。5本目はアンドレアス・ボーデさんによる A マッキー・クライテリオン・フォー・ローカリー・アナリティック・レプレゼンテーションズ局所解析的表現に対するマッキー基準です。この論文では P アディック群の局所解析的表現において古典的なマッキーの規約性判定基準を再現しようとしています。通常下位部分群から非コンパクト群へコンパクト誘導を行うと表現が巨大になりすぎてしまい、許容的であったり位相的に規約であったりすることが難しいという問題がありました。そこで著者はプレシェシュタイン分布台数上のプロコアドミッシブル化群という枠組みを使い、一様反単純性という独自の概念を導入しています。これにより複雑な位相空間の議論を台数的な手法で処理できるようにした点が非常に巧みなアプローチだと感じます。中心となる定理ではまず誘導表現を二重乗与類で添え字付けされた直和に分解し、さらに元の表現が一様単純で強弱な表現の間に非自明なインタートワイナーが存在しない場合に誘導表現が位相的に規約になることを示しました。具体例として P アディック・ハイゼンベルク群では許容的な規約表現が得られる一方で GL2 のボレル部分群では規約ではあるけれど許容的ではない表現が現れることを明らかにしています。この対照的な結果が P アディック局所ラングランズ計画における表現構造の理解に大きく貢献しそうです。6本目はユチャン・リーさんによるビヨンド・エンドスコピー 4GL の3Q ファンクショナルエクアチオンフォーザエルファンクションオブアキュービックナンバーフィールド GL3Q に向けたエンドスコピーを超えて3次オーダーの L 関数の関数等式です。この論文はラングランズが提唱したビヨンドエンドスコピーという壮大なプログラムの一環として非常に重要な役割を果たす研究です。具体的には3次数帯におけるゴレンシュタインオーダーの L 関数が関数等式を満たすことを無条件で証明しました。これまでの研究ではある種の L 関数の因数分解に関する予想に依存していたため完全な証明には至っていませんでした。しかし著者は各素数における局所的な関数等式を丁寧に解析し、組み合わせ論的な高等式や代数的な簡約を用いることでこの依存性を完全に取り除きました。特にオーバーオーダーの集合が全順序にならないような複雑なケースまで丁寧に分類して処理している点に執念のようなこだわりを感じます。 この結果によって GL3-9 における自明な表現の分離が完全に正当化され、ファンクタリアリティの解明に向けた大きな一歩となりました。地道な計算を積み重ねて理論的な穴を完全に埋めた素晴らしい成果だと思います。7本目はエリサ・ロレンゾ・ガルシアさんとクリストフ・リッツェンタラーさんによるリファインド・フンベルト・インバーリアンツ&サブバラエティーズ・オブ・ザ・モズリ・スペース・オブ・アベリアン・サーフィス・ザ・ランク3ケース整地化されたハンバート不変量とアーベル局面のモジュライ空間の部分多様体ランク3の場合です。この論文では複素数帯状の主変極アーベル局面についてランク3の整地化されたハンバート不変量が与えられたとき、それらがすべてガロア強弱になることを証明しています。これまでランク1や2の場合は詳しく調べられていたのですが、ランク3となるとその軌跡が代数的なのか、あるいは規約なのかといった記述が不十分でした。研究チームは複素情報を持つ楕円曲線の2乗とアイソジェニーの関係にあるアーベル曲面に注目し、バイナリ形式の類と同値類を結びつけるという戦略をとっています。特に行列のねじれた内容という新しい道具を導入して格子を安定させる等長写像を特徴づけている点に数学的なこだわりが詰まっていて面白いですね。最終的にある三次二次形式の判別式が基本判別式であれば対応するハンバート軌跡が特定のガロア軌道からなるという定理を導き出しました。この理論的な結果は判別式が1万までのケースで実験的に確認されており、非常に信頼性の高い結果となっています。8本目はマルタンド・ベージューさんによるルビンズ・コンジェクチャー・フォー・ハイト・ワンピーアリック・ダイナマイカル・システム高さ1の P 心力学系に対するルビンの予想です。この論文は P 心数帯の有限次拡大の整数感情で定義された可観な形式的べき級数のペアに関するルビンの予想を証明したものです。ルビンの予想とは簡単に言うと、ある種のべき級数が互いに可観であるとき、その背後には形式的群という構造が隠れているはずだという刺激的なアイデアです。これまでの研究では分岐指数に制限がある場合など限定的な状況でしか証明されていませんでした。しかし著者のド・ベージューさんはガロア表現の結晶性とホッジ抵等重みを巧みに利用することで、ついにあらゆる有限次拡大において高さ1の場合の完全な証明を成し遂げました。特に以前の研究で壁となっていた分岐指数が P と互いに素であるという条件を新しい議論によって取り除いた点が非常に鮮やかです。最終的に積分 P 心ホッジ理論の積種を用いることで潜んでいた形式的群を具体的に取り出しています。数学的なパズルを解き明かすように条件を一つずつ外して一般性を広げていくアプローチには心地よい快感がありますね。9本目はジンフイファンさん、サンドール・ゼット・キスさん、ウェイニューさん、チャバ・サンドールさんによるオンサーコジーソステオアムレレーティドトゥレプレセンテーションファンクションズ表現関数に関するサルコージ素種の定理についてです。この論文では皮膚の整数からなる集合においてある数をその集合の要素の和で表す方法がいくつあるかという表現関数に注目しています。具体的にはこの表現回数の密度があらかじめ指定した値に一致するような集合が存在するかどうかを調べています。もともとこの分野では指定する値が正の有理数である場合について研究されてきましたが、今回の論文ではそれを無理数まで拡張して解決しようとしています。ここが非常に挑戦的なポイントですね。著者たちは確率論的な手法や整数を構造的な集合に写像する関数をうまく使い、指定された任意の皮膚の実数に対してその密度を実現できる集合が無限に存在することを証明しました。有理数という枠を超えてあらゆる実数でこの性質が成り立つことを示したのは非常に大胆なアプローチだと思います。 論文の最後にはまだ解明されていない未解決問題も提示されており、今後のさらなる研究への期待が膨らみます。10本目はフンティ・ダンさんとディエップ・ブイグエンさんによるデリバティブ・フリー・リッチェロット・イソジーニーズ・ビア・サブレスルタンツ・ウィズ・アルゲブレイック・サーティフィケーション、代数的な証明を伴うサブリザルタントによる微分不使用のリシュロ・アイソジェニーです。この論文では奇表数の有限帯上のジーナス通極線におけるリシュロ2アイソジェニーの計算ステップを微分を使わずに再構成する方法を提案しています。従来の手法ではロンスキアン微分を用いて計算していましたが、出力が適切に滑らかであるかを確認する仕組みが不十分で、特に決定論的な実装が必要なハッシュ関数などで問題がありました。そこで著者たちはサブリザルタントと係数行列のプリュッカー座標に基づいた新しい手法を導入しました。微分を疑似剰余の計算に置き換えることで計算効率を上げつつ代数的に正しさを保証するガード機能を組み込んでいます。驚くべきはこの新しい手法が従来のロンスキアンによる出力と多項式として完全に一致することを証明している点です。単に近似的に等しいのではなく数学的に同一であることを示したのは非常に堅実なアプローチですね。実験の結果、この手法は従来よりも高速に動作し、暗号学的に重要なサイズの素数においても再試行が必要なケースはほとんどないことが分かりました。計算速度と信頼性の両方を同時に向上させた非常に実用的な成果といえます。11本目はアレクサンドロス・ V ・ゲルベシオティスさんによるカルキュレーティング・ザ・フロア・オブ・ワイ・ワン・マイ・メートル自然数の M 乗根の床関数の計算です。この論文ではある自然数の M 乗根の整数部分を効率よく求めるためにニュートン・ラフソン法をベースにした2つの整数アルゴリズムを提案しています。もともとある数が完全類乗数かどうかを判定することはミラーテストや AKS テストといった有名な素数判定法の重要な前処理になります。一般的には二分探索が使われますが、著者はビット計算モデルにおけるニュートン・ラフソン法の適用について正式な記録を残したいと考えました。一つ目のアルゴリズムは実数の反復式を床関数を使って整数向けに書き換えたものです。シフト演算で計算した初期値からスタートして値が繰り返されたり符号が反転したりしたところで停止させます。2つ目のアルゴリズムはさらに洗練されており、事項が現在の項より小さくなくなった時点で停止するというよりシンプルな条件を採用しています。100の3乗根が4になることなどを例に挙げて検証されており、初期値の精度が高い1つ目の手法の方が収束が速くて効率的だという結果が出ています。近似計算の定番であるニュートン法をあえて整数の世界で厳密に制御して答えを導き出すというアプローチに実用的なこだわりを感じますね。12本目はメンユアンさんとスーフーさんとミンスーキムさんによるラマヌジャンタイプアイデンティティーズ4オルタネイティングハーウィッツゼタファンクションズ交互ワフルビッツゼータ関数に関するラマヌジャン型の等式です。この論文ではリーマンゼータ関数に関する有名なラマヌジャンの等式を交互ワフルビッツゼータ関数という枠組みにまで拡張しています。この関数は複素平面全体で極を持たずに解析接続できるというとても扱いやすい性質を持っているのが魅力ですね。著者の方々はコーシーの流数定理やディリクレ級数の理論、さらにはテーラー展開の係数を照合させる手法を駆使しています。特に偶数継ぎと奇数継ぎの交互ワフルビッツ角という新しい概念を導入している点が非常に独創的です。得られた成果は驚くべきもので、交互ワディガンマ関数との結びつきを明らかにしたり、整接関数とハイパボリック整接関数の積を無限級数で表したりしています。さらにディリクレラムダ関数をベルヌーイ数やジェノッチ数、 オイラー多項式の特殊値を用いた畳み込み輪で表現する等式も導き出しました。ラマヌジャンが残した直感的な美しさを現代的な解析手法で体系的に一般化しようとする情熱が伝わってくる素晴らしい研究です。13本目はアイザック・ラジャゴパルさんによる The Discrete Logarithm Problem in Co-Kernels of O の K マトリシズ、数体の整数間を成分とする行列の余角における離散対数問題です。この論文では数論的な設定における離散対数問題、いわゆる DLP の解法について研究しています。もともとグラフのサンドパイル群ではこの問題が効率的に解けてしまうため、暗号として使うには不十分だということが知られていました。著者はこの結果をさらに一般化して、より広い範囲の行列の余角でも安全ではないことを証明しようとしています。特に面白いのが、一般的な長方形行列に対して整数上の連立一次方程式に帰着させて多項式時間で解くアルゴリズムを構築している点です。なんとこの部分の核心となるアイデアはチャット GPT の助けを借りて開発され、その後著者が検証したのだそうです。現代的なツールを研究に組み込む柔軟な姿勢が素敵ですね。また不得意なエルミート行列については、一般化逆行列を用いてペアリングを効率的に計算し、中国剰余定理などを駆使してさらに高速に解く手法を提示しています。結果としてこれらの行列の余角はディフィーヘルマン鍵交換のような安全な暗号プリミティブには適さないことが分かりました。数学的な構造をうまく利用して暗号的な脆弱性を暴き出した非常に実用的なアプローチだと思います。14本目はダニャオウさん、ピンジー・ユアンさん、シュアンパンさんによるオン・ザ・インバーシズ・オブ・パーミュテーション・ポリノミオルズ・オブ・ザ・フォーム H プシー・ X ・ファイ・ X プラス G プシー・ X オーバーフィニテ・フィールズ有限体上の H プシー・X ファイ X プラス G プシー X の形の置換多項式の逆関数についてです。この論文では有限体における置換多項式の合成逆関数を求めるというかなり骨の折れる課題に取り組んでいます。特に AGW 基準という手法で置換であることが確認できる多項式について、その具体的な逆関数をどうやって書き下すかという問題です。これまで逆関数を求めるには追加の厳しい条件が必要なケースが多く、完全な一般式は得られていませんでした。そこで著者たちは局所的な手法と局所基準というアプローチを導入し、下方多項式の性質や記号的な掛け算を巧みに利用して追加条件なしで使える統一的な逆関数の公式を導き出しました。特に元の AGW 定理にあった互換性の制約を2つも取り除いた新しい基準を提示している点には、理論的な突破口を開いたという強い意欲を感じます。最終的にこれまで個別に報告されていた多くの研究結果がこの一つの一般式から特別なケースとして導き出せることが証明されました。バラバラだったパズルのピースが一つにまとまったような快感がありますし、非常に実用的な成果だと言えます。15本目はダニャオウさん、シュアンパンサンジロンヘさん、ピンジー・ユアンさんによるザ・コンポジショナル・インバーシズ・オブ・ザ・パーミュテーション・ポリノミオルズ・オブ・ザ・フォーム X プラスガンマ TR の Q の Q の N ノリノリ H、X、オーバー F の Q の N 乗有限体における特定の形式の置換多項式の合成逆関数です。この論文では有限体上の置換多項式という数学における古典的かつ挑戦的なテーマを扱っています。特にトレース関数を用いた特定の構造を持つ多項式に注目しているのですが、実はこうした多項式が置換であることは分かっていても、その逆関数を具体的に求めることは非常に難しいとされてきました。そこで著者たちは局所的な性質を分析して全体の性質を導き出す、いわゆる局所的手法というアプローチを導入しています。 関数方程式を解いたり、合成高等式を満たす多項式を構築したりすることで、ついに具体的な逆関数の式を導き出しました。結果として、標数が7や2の場合、さらには一般の標数 P の場合など、多くのケースで逆関数を明示的に構成しています。特に、自分自身が逆関数になるという、いわゆる対号となる多項式をいくつか見つけ出した点は、非常に鮮やかで面白い結果だと思います。既存の研究で分かっていた結果にさえも、この局所的手法を使ってよりシンプルな証明を与えており、理論的な枠組みをすっきりと整理した素晴らしい研究でした。16本目は、キユヤンさんとシェンボジャオさんによる、エキストリームバリューズオブザリアルパートオブザリーマンゼタファンクション、リーマンゼータ関数の実部の極致です。この論文では、クリティカルライン上におけるリーマンゼータ関数の実部が、どれくらい大きな値を取り得るかという加減を明らかにしています。これまでの研究では主に絶対値に注目が集まっていましたが、絶対値だけでは位相の情報が落ちてしまいます。そこで著者たちは、複素平面上の特定の方向、つまり実部に注目することで、極端に大きな値が検出できることを証明しようと試みました。手法としては、ボンダレンコさんとセープさんが開発した共鳴法を用いています。具体的には、ゼータ関数の正の実数への寄与を増幅させるための共鳴器となるディリクレ多項式を構築しています。畳み込み公式を使って係数を比布にすることで、一種の建設的干渉のような状態を作り出し、虚部を無理に小さくしなくても実部の極値を検出できる仕組みです。この方向性へのこだわりが、結果として絶対値と同程度のオーダーの実部が存在することを示すという、非常に鋭い結論に結びついています。さらに、ゼータ関数の同関数の実部についても同様の結果を導き出しており、解析的なアプローチの徹底ぶりがうかがえます。17本目は、ユーチェン・リンさん、フイシリさん・ジュンフェン・リさんによる、アロマノフタイプテオアム 4P の2プラス A の A 乗、A1、A の A 乗に関するロマノフ型の定理です。この論文では、ちょうど2つの素因数を持つ数と A の A 乗という形をした特殊な数列を足し合わせてできる集合について研究しています。結論から言うと、この足し合わせで得られる数の集まりが自然数全体の中で正の密度を持っていることを証明しました。もともと1934年にロマノフさんが素数と2の類乗の和が正の密度を持つことを示したのですが、それをさらに発展させて、よりまばらな数列やほぼ素数という概念に挑んだ点に意欲を感じます。証明にはロマノフの二次モーメント法という手法が使われており、表現関数の数粒と二次のモーメントを計算しています。特に数列の項の差に現れる特異因子の平均的な評価を制御することが最大の難所だったようです。ここでセルバーグの上階付類を用いて、ほぼ素数同士の相関を巧みに処理しています。個別の項の差には小さな素因数がたくさん含まれているかもしれませんが、平均的に見れば問題ないことを示した技術的な突破口には研究者の執念が見えますね。最終的にコーシーの不等式を組み合わせることで、この集合が自然数の正の割合を占めることを鮮やかに導き出しました。18本目はニール・ダミガンさんとデベンドラ・ティワリさんによる、モジュラーエリプティックカーブ&ハイパーボリックユニフォーミゼーション、モジュラー楕円曲線と双極的一様化です。この論文では全三日図帯上の楕円曲線がある種の双極的な一様化を持つとき、それが幾何学的にモジュラーであるということを証明しています。もともと有理数帯上の楕円曲線に対して提案されていた複素解析的な視点をより一般的な数帯に広げようという試みですね。具体的には4元数代数から得られる志村曲線から楕円曲線への全社的な生息者像が存在するかどうかを考えています。証明の過程では、 京金寺定理やリーマンの存在定理を使いながら志村曲線のヤコビ多様体を分解して新しい形式に関連するアーベル多様体との関係を導き出しています。特に全未数体の次数が奇数であるという条件が効いてくる点に数論的な巧みさを感じます。最終的に解析的な性質である一様化の存在が幾何学的なモジュラー性という代数的な性質を導くことが示されました。解析的な道具を使って代数的な結論を導き出す流れが非常に鮮やかで心地よい論文でした。19本目はヘルムート・ルーランドさんによるコンストラクティング・ザ・2の2の5乗のリプラス1イコール F の5言ザ・ファースト・ステップザ641言2の2の5乗のリタス1イコール F 五角形の構成第一歩641角形です。この論文では正641角形を幾何学的に構成する方法について詳しく解説しています。641という数はフェルマー数と呼ばれる特別な数の因数なのですが、これを定規とコンパスのような手法で書くのは至難の業です。著者はまず五等分という操作を行い、その後に二次拡大を繰り返していくというかなり緻密な戦略を立てています。代数的な整数を入れ子状の平方根で表現しようとする試みには執念のようなものを感じますね。特に興味深いのが計算の中で現れる巡回シフトの扱いです。多くの積は予測可能なパターンに従いますが、一部に例外があり、それをどう処理するかが鍵となります。最終的に一連の二次方程式を解き、平方根の符号を正しく決定することで、641角形が構成可能であることを証明しました。小さな素数を使った例で手法の正しさを検証しており、非常に堅実なアプローチです。巨大なフェルマー数への挑戦に向けた大きな第一歩となる研究でした。20本目はデイビッド・ビクター・フェルドマンさんによるアノマラス・パーシャル・コッティエンツ・イン・ザ・コンティニュード・フラクション・オブ 3S の N、ゼータの3乗から SN を引いた数の連分数における異常な部分称です。この研究ではゼータの3乗の級数の大 N 部分和を引いた数の単純連分数を詳しく調べています。普通連分数の部分称は緩やかに増えていくものですが、特定のペル数に基づいたインデックスの時だけ3番目の部分称が3乗のオーダーで爆発的に大きくなるという非常に珍しい現象が見つかりました。解析にはオイラー・マクローリン展開やペル数の代数的な性質が組み合わされており、特に3番目の部分称を決定するための有理化の議論が非常に緻密で驚かされます。またゴスパーのアルゴリズムを使ってこの仕組みを直感的に導き出している点も面白いですね。最終的にペル数のインデックスにおいて連分数の最初の6つの部分称が特定の形になることが定理として証明されました。さらにこの結果を定理証明器のリーンで形式化したことで数学的な厳密さも完璧に担保されています。関連する別の式についても準多項式的なパターンがあるという予想を立てており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。21本目はシンファクイサンジフェンペンさん、ユトングソンさん、チョンボジャオさんによるエキストリームバリューズオブデリバティブオブディリクレエルファンクションズ、ディリクレエル関数の導関数の極値です。この論文では複素変数の実部が0から1の間にある範囲においてディリクレエル関数の導関数がどれほど大きな値を取り得るかという加減を明らかにしています。解析的な数論においてエル関数の極値は指標和の評価や一般化リーマン予想といった極めて重要な問題と深く結びついています。これまでの研究では特定の点での評価にとどまっていましたが、この論文ではより広い範囲へと一般化を試みています。手法としては レゾナンス法をさらに洗練させたロングレゾネーター法というものを導入しています。特定のレゾネーター関数を構築し、切り捨てられたディリクレ級数を用いて同関数を近似させるという非常に緻密な戦略が取られています。特に実部が2分の1の時、同関数が元の L 関数と同じオーダーの極値に達することを示した点は驚くべき結果だと言えます。リーマンゼータ関数の同関数に関する既存の知見をより広範なディリクレ L 関数の文脈へと見事に拡張させた素晴らしい研究です。22本目はクユファンさんによる P-ADIC Multiple L Functions and Twisted Multiple Bernoulli Numbers P-ADIC 多重 L 関数とねじれ多重ベルヌーイ数です。この論文では正の整数の組における P-ADIC 多重 L 関数の特殊値について深く掘り下げています。これは有名な久保田レオポルトの P-ADIC L 関数を多変数に拡張したようなものです。著者の目的は既存の展開式の係数をより具体的に明らかにすることでした。これまでの研究ではこの関数を円分多重調和値の無限和として表せることが分かっていて、その係数に円分多重ベルヌーイ数が現れます。ここが非常に面白いところで、著者はこの円分多重ベルヌーイ数を1のべき根を用いた指数型母関数から定義されるねじれ多重ベルヌーイ数を使って具体的に書き下すことに成功しました。さらにねじれ多重ベルヌーイ数が複素多重ゼータ関数の非小整数の点における特殊値であるという性質をうまく利用しています。これにより P-ADIC な世界の値が複素数件のゼータ関数の値を用いて表現されるという非常に美しい結びつきが示されました。部下差1や2の場合の具体的な例も示されており、組み合わせ的なデータによって展開がどのように分かれるかが丁寧に解説されています。23本目はサミュエル・コルスキーさんによる A ストレッチドエクスポネンシャルバウンドフォーアンアードスグラハムユニットフラクションプロブレム、エルデシュとグラハムによる単位分数問題に対するストレッチ指数関数的な境界です。この論文は正の整数の集まりからその逆数の和が1を超えない範囲でいかに1に近づけるかという問題に取り組んでいます。以前からこの距離は多項式的な境界で抑えられることが分かっていましたが、もっと鋭いストレッチ指数関数的な境界があるのではないかというエルデシュさんとグラハムさんの問いに挑んだものです。著者は安定圧縮という決定論的な手法を用いて分母の集まりをうまく整理し、逆数の相和を維持しながら和がちょうど1にならないように制御しました。さらにフーリエ解析を用いたウトナ活性化補題という強力な道具を使い、十分な逆数和があれば非常に狭い目標区間の中にランダムな部分和を落とし込めることを示しています。特に分母を素数、小さい合成数、大きい合成数の3つのグループに分けて個別に評価するアプローチが非常に緻密で、数論的な工夫が光っていますね。最終的に1との距離がストレッチ指数関数的に抑えられることを証明し、長年の未解決問題を見事に解決しました。24本目はシンリンさんによるディスティンクトネスオブザジェネラリズド N ディメンショナルクルースターマン SUMS 一般化された N 次元クローストマン和の相違性です。この論文では有限体上の一般化された N 次元クローストマン和という指数和の集まりに注目して、その代数的次数や相違性を詳しく調べています。数論の世界ではこうした指数和を代数的整数として扱い、有理数対上の次数を決定するという非常に挑戦的な問題があります。著者はガロア理論とピーシンガウス和に関するスピッケルベルガーの定理を巧みに組み合わせてこの問題に挑みました。まず円分体のガロア群の性質から代数的な次数の上限を導き出し、次にフーリエ反転を用いてクローストマン和をガウス和で表現することで加減を決定しています。特に P 神的な戦闘行を特定してガロア協約を区別するというアプローチには非常に緻密な計算の積み重ねが感じられます。結果としてパラメータの最小公倍数に基づく次数や特定の条件下で次数が完全に一致すること、さらにはパラメータが異なれば和の値も異なるという相異性までを証明しました。古典的なクローストマン和の知見をより複雑な一般化ケースまで拡張した素晴らしい成果といえます。25本目はニコライモ・シュチェビチンさんによるオン・ザ・ナンバー・オブ・パーフェクト・ポジティブ・デフィニット・クォッドラティック・フォームズ完全性定値二次形式の数についてです。この論文では N 変数の完全性定値二次形式というちょっとマニアックな対象の個数について新しい加減の評価を導き出しています。もともと次元 N が大きくなるにつれて互いに同値でない完全な二次形式がどれくらいの速さで増えていくのかという問題がありましたが、これまでの研究では上限と下限の差がかなり大きく正体がつかめていませんでした。そこで著者はルート格子 AN とその相対格子の性質を巧みに利用して大量の極地二次形式を構築するというアプローチをとっています。特定の範囲の素数を選んで部分格子を定義し、ミンコフスキー・フラフカの定理に似た平均値の議論を適用することで条件を満たすベクトルが存在することを証明しました。結果として非同値な極地二次形式の数は指数関数的に具体的にはエキスポネンシャルに n ログ n÷2 という速度で増えることが示されました。これにより以前からあったファンボールデンによる上限がほぼ最適であることが分かりました。高次元のユークリッド空間における二次形式の分布がかなりダイナミックに広がっていることが証明された非常にエキサイティングな結果ですね。26本目はオリビエ・ラマレさんとヤン・クリストフ・シュラーゲプフタさんによるインプルービング・オン・ザ・ブラン・ティッチマーシュ・テオアム・ブルン・ティッチマーシズ定理の改善です。この論文ではある区間に含まれる素数の個数の上階を定める定理をより精密に改善することに挑戦しています。もともとこの分野には古い法におけるパリティ原理という壁があって定数に2を使うのが限界だと言われてきました。でもこのお二人は諦めません。大きなフルイトセルバーグフルイを組み合わせたハイブリッドな手法を使い複素ベクトル空間におけるほぼ直行形という概念を導入して誤差項を徹底的に追い込んでいます。特に驚いたのがあるステップ関数を多項式で抑え込むという地道な作業です。これが数値的にかなり難しかったようで、なんと線形計画法や自作の C プログラムを駆使して25次という非常に高次の多項式を導き出しています。理論的な美しさだけでなく泥臭い計算をやり抜く執念のようなものを感じて思わず圧倒されてしまいました。結果として十分大きな数において素数の個数の上階から特定の項を差し引くことができることを証明し定数の具体的な改善に成功しています。27本目はネッツァー・モリアさんによるエーガウシアンペロンスムースドプライムサイドディフェクトフォーローカルプロファイルズニアクリティカルラインゼロスオブザリーマンゼタファンクションリーマンゼータ関数の臨界線上の 0. 近傍における局所プロファイルのためのガウスペロン平滑化素数側欠損です。この論文ではリーマンゼータ関数の 0. の周りの局所的な幾何学を分析するためにガウスペロンという手法を用いた新しい指標を導入しています。具体的には素数側の対数的な力を平滑化してゼータ関数の対数微分と結びつける診断ツールを作ったというお話です。面白いのがガウスペロン角という仕組みを使って特定の 0. だけを周囲の 0. の集団から切り離して抽出している点です。これにより臨界線上の単純な 0. の場合欠損が対数スケールで有害なプロファイルを持つことが分かりました。一方でもし仮に臨界線上にない 0. が存在した場合は 線形の鋭いスパイクのような挙動を示すという対比が書かれています。さらにリーマン予想を仮定し、特定の条件を満たせば、特定の 0. 近傍の挙動はほぼその 0. 自身のプロファイルだけで決まり、他の影響は指数関数的に小さくなるという局所仮定理を証明しました。素数の世界と 0. の世界を平滑化というフィルターを通して精密に結びつけた非常に巧みなアプローチだと思います。28本目はアタナシオス・クリストーミキャスさんによるアプルーフ・オブ・リーマンズ・ハイポセシス・ビアハダマードウェイヤーズ・トラス・ファクトリゼーション・アダマール・ワイエル・シュトラスの因数分解によるリーマン予想の証明です。この論文は数学史上最大の難問の一つであるリーマン予想に挑んだものです。リーマン予想とはゼータ関数の非自明な 0. がすべて実部が2分の1であるという臨界線上に並んでいるという予想ですね。著者は L 関数を用いた従来の手法ではなく、アダマール・ワイエル・シュトラスの因数分解定理を武器にこの問題にアプローチしています。具体的には実際の 0. を用いた関数と、あえて臨界線上に配置した仮定上の 0. を用いた関数の2つを比較するという戦略をとっています。この2つの無限積の差が項数を増やしていくにつれてゼロに収束することを証明しようとしています。特にある種の絶対値関数の最小値がちょうど臨界線上にあることを示す補題などが盛り込まれており、臨界線の特別な意味をうまく利用しようとする姿勢がうかがえます。もしこの主張が正しければ、全ての非自明な 0. が臨界線上に限定されることになります。非常に大胆なアプローチで、成功法とは異なる切り口から答えを導き出そうとする情熱が伝わってきますね。29本目はダオイー・ペンさんとハオリウさんによるコンプレットアシンプトーティックエクスパンションオブザ・ジチベ・マーテンズ・サムエスの KX 下方的メルテンスワの SKX の完全全近展開です。この論文ではある数までの素数の組み合わせの逆数を足し合わせる下方的なメルテンスワという数について研究しています。これまで掛け算の形式での研究はありましたが、足し算の形式はほとんど手つかずの状態でした。面白いのは掛け算の場合とは増え方が全く違う点です。掛け算の型はログログ x のべき乗で増えますが、足し算の型はログ x のべき乗で増えるというかなりダイナミックな挙動を示します。著者たちはこの和の完全な全近展開を導き出し、係数が対称多項式を含む多重対数積分で表されることを突き止めました。特に最初の3つの係数を具体的に求めており、最初の係数が K の階乗分の1になるという非常にシンプルな形に落ち着くのが快感ですね。また K が1の場合には、すべての係数がゼータ値やディリクレの η関数の有理線形結合で書けるという驚くほど綺麗な結果が得られています。最後に高速フーリエ変換を用いた数値的な検証も言っており、この展開が実際に全近級数として正しく機能していることを証明しています。数論の空白を埋める非常に緻密な仕事だと思います。30本目はリアン・ヤンさんによるシンメトリックスペクトルレシプロシティ 4GL2 &ユニフォームサブコンベキシティ GL2 における対照的なスペクトル相互関係と一様なサブコンベキシティです。この研究では数対上の GL2 におけるアイゼンシュタイン級数のペーターソンノルム等式について新しい解析的な正則化を構築しています。ここから GL2 の L 関数におけるねじれ付きの余地モーメントに関する対照的なスペクトル相互関係の公式を導き出しました。4を 2+2 に分解するという本質的なランク分解が反映されている点が非常に鮮やかです。また増幅法から現れる二乗レベル現象を特定し、相対スペクトル属が二乗レベルの同定を持つことを明らかにしています。 この算術的な合成を利用して相対トレース公式を精緻に分析することで、ねじれつき L 関数に対して改良されたハイブリッドサブコンベキシティ境界を導き出しました。結果として GL2 における新しい一様なサブコンベキシティ境界が得られています。解析的な手法を駆使して通論的な境界をここまで精密に追い込む姿勢には圧倒されるものがありますね。31本目はヘシアニさんによるスーパーコングルエンシズアリジングフロムトランケーティドアッペルシリーズ、切断されたアペル級数から生じる調合動式です。この論文では切断されたアペル級数とその級アナログという通論における非常に興味深い性質について探求しています。特に通常の合同式よりも高いべき乗で成り立つ超合同式を導き出すことに挑戦しています。ここで使われているクリエイティブマイクロスコープという手法が面白いですね。特定の多項式で合同であることを証明してから中国乗与定理を使って一般化するという、まるで顕微鏡で細かく観察して全体像を組み立てるようなアプローチに著者のこだわりを感じます。結果としてアパゴドさんとゼールバーガーさんが以前に提案した予想の旧アナログを提示し、いくつかの新しい超合同式を証明することに成功しました。複雑な旧級数を基礎数を用いて扱いやすい形にまで落とし込んだ点には鮮やかな手腕が光っています。古典的なアペル級数とその変形である Q の世界を橋渡しした非常に価値のある研究と言えるでしょう。32本目はキャロライン・ターン・エイジ・バター・ボーさんによるエーデ・ケーズロング・ブレイクスロー・イン・ゼロ・デンシティ・エスティメイツ・アンド・プリムズ・インショート・インターバルズ 0.密度評価とタンク間の素数における数十年代の突破口です。この論文は解析的数論の世界で2024年に起きたラリーグスさんとジェームズ・メイナードさんによる歴史的な大発見を解説したものです。物語の中心にあるのは数学史上最大の難問の一つであるリーマン予想です。リーマン予想が未解決である以上、数学者たちは 0.密度定理という手法を使って0点がどれくらい中心線から外れているかを制限しようとしてきました。驚くべきは実部が4分の3に近い領域の評価において、なんと1940年のインガムさんの結果から80年以上も停滞していたという点です。そこをグスさんとメイナードさんはディリクレ多項式という道具を使い、加法エネルギーという概念を巧みに導入することで突破しました。従来の定常位相法に頼らず加法的な構造を最大限に活用するという非常に独創的なアプローチに脱帽します。この成果によってタンク間における素数定理の精度が向上し、1972年のハクスリーさんの成果以来初めて実質的な前進を遂げました。長年の停滞を打ち破る、まさに鮮やかな快挙と言えますね。33本目はギレルメ・アゼベドさんとジョエル・モレーラさんによるパイサゴリアントリプルズインレベル SETS オブコンクルトリーマルチプリカティブファンクションズ、完全情報関数のレベルセットにおけるピタゴラス3組数です。この論文では自然数をいくつかの色で塗り分けたとき、同じ色のピタゴラス3組数が必ず現れるかというエルデシュとグラハムによる有名な予想にアプローチしています。特に完全情報関数によって色が決められるという特別なケースを詳しく調べていますね。研究チームは単位円上の値を持つ完全情報関数がいくつかあったとしても、その関数に代入した値が全て1に限りなく近くなるようなピタゴラス3組数が必ず存在することを証明しました。これまでは関数がある種の性質を持っている必要があるという制限がありましたが、それを完全に取り除いた点が本当に鮮やかです。証明にはガウアーズの均一性や非周期的な関数の平均が消える性質など通論の高度な道具が駆使されています。さらに この結果を係数が完全平方数であるより一般的な方程式にも広げていて、非常に汎用性の高い議論になっています。情報的な数論と色の塗り分けという一見バラバラに見える分野を鮮やかに結びつけた素晴らしい研究だと思います。34本目はラビ・ラグナサナサンさんによるオン・ザ・エクステリア・スクエア・エル・ファクターズ・オブ・ GLM 一般線形群の外積平方 L 関数についてです。この論文は P 身体上の一般線形群の表現に関する L 関数という非常に専門的なテーマを扱っています。具体的には定義方法が異なる3つの L 関数が実は全て同じものであることを証明しようとしています。ガロアイン氏、ラングランズ・シャヒディ法、そしてジャケとシャリカによる積分表示という3つのアプローチが一致することを示すのですが、 P 身体の場合積分の計算が複雑すぎてこれまで大きな壁となっていました。そこで著者は局所的な問題をあえて帯域的な視点から解決するという非常にダイナミックな戦略をとっています。ヘニアールの帯域仮定理やシンさんの結果を巧みに使い、テンパード表現の中密な部分集合で一致することを示し、そこから解析的な連続性を用いて全ての表現へと拡張しました。3つの異なる道が最終的に1つの答えにたどり着くことを証明したこの構成は、パズルのピースが完璧にはまるような快感があります。この結果は局所ラングランズ予想などの現代数論における重要な基盤を支える成果となりました。35本目はスティーブン・チャールトンさんとマイケル・ホフマンさんによるトランケーティド・マルチプル・ゼタ・バリューズ切断多重ゼータ値です。この論文では切断多重ゼータ値の定義を大胆に広げて0や負の整数まで引数に含めるというアプローチをとっています。もともとは調和数などのべき乗の和を体系的な代数構造の中で計算したいという動機から書かれたものです。準対称関数の代数をさらに大きな準シャッフル代数へと拡張することで引数に0が入るケースをうまく扱えるようにしています。この枠組みを使うとなんと整数のべき乗の和までもが負の引数を持つ切断多重ゼータ値として処理できるというから驚きです。具体的にはパウル・ハーバーの公式をこの手法で証明したり、正の引数と負の引数の間に成り立つ相互関係を導き出したりしています。さらにリーマンゼータ関数の裾の部分を解析することで様々な無限級数の公式を導く極限定理まで構築しました。調和数の二乗や三乗が絡む複雑な和を具体的かつ鮮やかに評価していく流れには計算への並々ならぬ情熱を感じます。理算的な調和級数の世界と高度な代数構造を橋渡しした非常に強力な研究と言えるでしょう。36本目はベドラン・メンジュシッチさんによるクラスナンバーワンキュービックフリッケコンパニオンオンガンマのゼロ、2プラスアンドアンイグザクトチャットスキーブリッジ類数1の3次フリッケ伴走体と正確なチュドノフスキーの橋です。この論文では円周率を計算するための有名なチュドノフスキーの級数とラマヌジャンサト級数と呼ばれる3次の級数の間に構造的な関係があることを明らかにしています。具体的には類数が1である基本ヒーグナー判別式に注目し、レベル1のパラメータをフリッケ対応によって3次のパラメータへと引き上げる手法を検討しています。著者はブリッジ多項式という道具を使い、レベル1とレベル2のモジュラーパラメータ化を正確に結びつけました。その結果、類数が1の判別式の中でこの3次の伴走体が存在するのはマイナス163、マイナス67、マイナス43、マイナス19、マイナス11の5つの場合に限られるという分類定理を導き出しています。特に判別式マイナス163の場合、幾何学的な収束性が最も強くなることが示されており、ここから古典的なチュドノフスキー定数が回収されます。ただ計算効率については 係数が3次おかず体になるため、元のアルゴリズムのような有理数による高速計算よりは実用的ではないという冷静な分析もなされています。理論的な美しさを追求しつつ、現実的な計算コストまで見据えている点に著者の誠実な姿勢が現れていますね。37本目はジチャオタンさんとシャンファンさんによるエクセプショナルラショナルファンクションズオブデグリー5オーバーフィニテフィールズクラシフィケーションバイモノドローミーラミフィカチオンアンドザリーマンハーウィッツフォーミュラ有限対上の次数後の例外的有理関数モノドロミー分岐およびリーマンフルビッツの公式による分類です。この論文では表数が2と5以外の有限体において次数が5の例外的有理関数をメビウス同値まで完全に分類することに挑戦しています。例外的有理関数というのは規定体の無限に多くの拡大体で置換として働くという非常に強力な性質を持つ関数です。研究チームはモノドロミー群のガロア理論やリーマンフルビッツの公式といった強力な武器を使って関数の構造を丁寧に解剖しています。特に幾何学的モノドロミー群が巡回群か二面体群かという視点で分類を進めていく流れが非常に鮮やかです。結果として単項式やレデー関数、ディクソン多項式、そして過去に報告されていた特定の非多項式という4つの主要なファミリーに集約されることを証明しました。特に楕円曲線の有理的な5同傾斜像に関連するケースまで丁寧に議論されており、単なる計算ではなく深い数論的な背景が絡み合っている点にワクワクします。表数2と5の場合については一部に未解決のケースが残っていますが、それでも大部分を制覇した非常に意欲的な成果といえます。38本目はパロマ・ベンゴエチェアさんによる THUE Equations That Smaltan As Refail The Hasse Principle 発生原理が同時に破綻する中方程式です。この論文では数論における発生原理という局所的な解があれば帯域的な整数解も存在するはずだという考え方がいかにして裏切られるかを探求しています。特にある性の整数 M までその全てについて局所的な解を持つにもかかわらず、実際には一つも帯域的な解を持たないというかなり極端な状況が一定の割合で発生することを証明しました。アプローチがとても巧妙で、エケダールの古いを用いてガロア群や根の性質を制御し、特定の条件を満たす二項形式を構成しています。さらにギョーリーによる中不等式の解の個数の上解という強力な結果を使い、もし帯域的な解が存在すると仮定すれば矛盾が生じることを示しました。単に一つの数について破綻を示すだけでなく、ある範囲の数すべてで同時に破綻することを高さや判別式で順序付けられた形式の性の割合で実現した点に著者の強いこだわりと執念を感じます。39本目は速保仁さんによるシャープサーキュラーサンプリング&デリバティブピリオドポリノミオルズ鋭い円形サンプリングと同関数周期多項式です。この論文ではある種の関数から取り出したサンプルがいつ単位円上の0点だけを持つのかを突き止める鋭い円形サンプリング原理を確立しています。まず有限の多項式から始めてそれを次数1以下のバランスの取れた正関数へと拡張していくという非常に丁寧なステップを踏んでいます。特に連続するサンプリングされた同関数の0点が単純にかつ厳密に交互に配置されることを証明している点に緻密な理論構成を感じます。この理論を応用して原始的な正則進形式の同関数周期多項式に関する単位円予想を解決しました。任意のレベルやネベントゥーパス同関数の次数において正規化された同関数周期多項式が単位円上の単純な0点のみを持つことを示したのは大きな成果です。さらに同関数の次数が変わるにつれて根が単調な遮影枝を形成して動いていく様子まで描き出しています。関数方程式の幾何学的な性質を サンプリングという仕組みを通じて炎上の性質へと変換させるアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。40本目はゲンナディ・エレミンさんによるカルキュレーティング・ザ・ナチュラル・デンシティ・オブ・マーセン・ナンバーズ・ユージング・ノン・スタンダード・マテマチカル・アナリシス、非標準解析を用いたメルセンヌ数の自然密度の計算です。数論の世界には未だに答えが出ていない謎がたくさんありますが、中でもメルセンヌ数が自然数全体の中でどれくらいの割合を占めるかという自然密度の問題は非常に興味深いテーマです。今回の論文では非標準解析という特殊な手法を使ってこの問題に切り込んでいます。著者はペピス・カルマーのペアリング関数を用いて奇数と偶数を分けた非不整数の二次元行列を構築しました。その結果、メルセンヌ数の自然密度である無限小の数と奇数の逆数の和という無限に大きい数の積が1になるという驚くべき関係式を導き出しています。無限小の数と無限大の数が掛け合わせることでちょうど1という具体的な値に結びつく構成は、まるでパズルのピースが完璧にはまったような快感がありますね。非標準解析を用いることで通常の解析学では捉えきれない極限の挙動を等価な数として鮮やかに記述した素晴らしいアプローチだと思います。41本目はタイガー・アダチさんによる岩沢インバーリアンツ・オブ・シャープ・スラッシュ・フラット・ツー・アディック・エル・ファンクションズ・フォー・クォットラティック・ツイスツ・オブ・エリプティック・カーブス、楕円曲線の二次ねじれに対するシャープ・フラット・二進エル関数の中沢不変量です。この論文では2で良好な超特異還元を持つ有利数帯上の楕円曲線について二次ねじれを行った際にシャープおよびフラットと呼ばれる特殊な二進エル関数の中沢不変量がどのように変化するかを調べています。もともと2で良好な普通還元を持つ場合には松野さんによる不変量の変化を記述する公式がありましたが、超特異な場合は標準的な L 関数が適切なべき級数間に属さないため不変量を定義できないという厄介な問題がありました。そこで著者はスプングさんが開発したシャープフラット分解という手法を導入してこの壁を乗り越えています。具体的にはモジュラーシンボルやネロン周期の理論を駆使して不変量の差を計算する松野形式の公式を導き出しました。この公式を使えば特定の二次ねじれによって不変量をいくらでも大きくできることや指定した不変量を持つねじれの数の加減を導き出せることが分かったそうです。実際に計算ソフトの政治マスやデータベースを用いて具体例で検証されており、理論と計算結果がぴったり一致する快感がありますね。42本目はユーチェン・リンさんとユーチェン・サンさんとリル・ジャオさんによるアンインプローブド・ロアーバウンド・フォー・オット・インテガーズ・ノット・オブ・ザ・フォーム P プラス2の A 乗プラス2の B 乗素数と2つの2のべき乗の和で表せない奇数の加減に関する改善です。この論文は数論における非常に興味深い問題に取り組んでいます。それはある奇数が素数と2つの2のべき乗の和という形、つまり P プラス2の A 乗りプラス2の B 乗りという形で書き表せない場合に、その最小の数はどれくらい大きくなるかという問いです。これは数学者のポール・エルデシュさんが投げかけた長年の疑問がきっかけとなっています。以前にパンさんという研究者が加減を示していましたが、今回の著者たちはそれをさらに鋭く、より強い加減を証明しました。アプローチがとても巧妙で、フェルマー数を利用して指数を特定のペアに絞り込み、さらにサイクロトミック値の大きな素因数に関するスチュワートの定理を組み合わせています。確率的な手法でほとんどのケースをカバーし、残ったわずかな例外をブルンティッチ・マーシュの不等式で処理するという流れは非常に戦略的で感心します。結果として例外的な奇数が現れる速度について以前よりも精緻な評価を導き出しました。43本目はマス .co からのクロス投稿で F ボジオさん、R リブレさん、J タールさんによるラージ B2、G G サブセッツオブザファーストスクエアズ、最初の平方数の集合における大きな B2G 部分集合です。この論文ではある数までの中の平方数だけを使って2つの数の和として表される回数が最大でも G 回までという特別な集合をどれだけ大きく作れるかという問題に挑んでいます。 G が1の時はサイドン集合と呼ばれる有名な問題になりますが、ここではグラムが2以上のケースに注目してその加減をより精密に評価しています。アプローチがとても巧妙でハイパーグラフという手法を使っています。平方数を頂点として同じ和を G 通りに作る組み合わせがある場合に辺を張るという構成です。ここから独立集合を見つけることで目的の集合を導き出しています。特に辺の数が少なくリサイクルがほとんどないことを証明するために不要な部分を切り捨てるプルーニングという操作を行っている点に緻密な戦略が感じられます。結果として従来のランダムな削除法よりも優れた加減を導き出しました。対数関数のべき乗を用いて集合の大きさが N に対してどのように成長するかをより正確に示したことで数論的な評価が一段と洗練されました。44本目は mas.co からのクロス投稿で、メンユエツァオさん、ジャック・ H ・クールさん、ジン・ユアン・リュウさん、チェン・チェン・ヤンさんによるサインドグラフズ・ウィズ・フィックスとスモーレスト・エイゲンバルへアットリースト3アンド・ゼアラティス、最小固有値がマイナス3以上で固定された符号付きグラフとその公式です。この論文では最小固有値がマイナス3以上である連結な符号付きグラフとそれに結びついた公式の関係について詳しく研究しています。特に最小次数が十分に大きい場合に最小固有値がちょうどマイナス3になることを証明しているのがポイントです。その際頂点にスリムかファットかのラベルをつけるホフマン符号付きグラフという手法を使っていて、グラフのスペクトル的な性質を整数の公式の性質に結びつけて考えるアプローチが非常に巧みです。さらにルートを持たない規約ユニモジュラー公式、例えば短いリーチ公式や帰リーチ公式などを使って拡張不可能な符号付きグラフを構成しています。公式の接分数という概念がグラフの大きさに直接関わってくるあたりに理算的な構造への深いこだわりが感じられますね。最終的にこの理論はユークリッド空間におけるバイアングラー直線の最大数を決定するための理論的な土台となっており、グラフ論から幾何学的な問題まで見事につなげた構成になっています。45本目は mas.co からのクロス投稿で、ウィリアム・キースさんとブルース・イーサガンさんによる Partitions with Parity Restrictions Abjective Approach、 パリティ制限のある分割への走者的アプローチです。この論文では整数の分割において各部分が偶数か奇数かというパリティ制限を持つ場合のさまざまな等式を扱っています。普通こういう問題は生成関数を使って代数的に計算して証明するものなのですが、著者たちはあえて図形的な写像を使って直接的に結びつける走者的な証明に挑んでいます。例えば偶数の部分がすべて奇数の部分より小さいという条件がある分割などを公式上のパスやヤング図形の協約といった組み合わせ論的な手法で鮮やかに解き明かしています。特にモックテータ関数という非常に複雑な関数の係数に組み合わせ論的な意味付けを与えている点は単なる計算を超えた深い洞察があって面白いですね。また標準ヤングタブローの形状制限を持つ近数やリオダン数に結びつけるなど異なる分野の数概念を橋渡しする構成になっています。数式で完結させず構造的な視点から正しさを証明しようとする姿勢に組み合わせ論ならではのこだわりが詰まった研究でした。46本目は mas.ds からのクロス投稿で、アルデン・ペイジさんによるダイナミクス・オブ・インテジャー・ゼロズ・オブ・ホモジニアス・クォッドラティック・イクエーションズ・オーバー・ R の3乗、実数3次元空間における同時二次方程式の整数 0. の力学系です。 この論文では、ある二次形式の整数解をすべて網羅する行列システムを使って一次元の力学系を構築するという非常にユニークな試みがされています。もともとはピタゴラス数に関する研究がベースになっていますが、それをより一般的な二次形式へと拡張しています。具体的には、整数解と楕円上の有理点との間に1対1の対応をつけ、それをステレオ投影によって区間上の写像へと変換します。ここで驚くのは、キーンの手法を応用して無限の不変速度を導き出している点です。単に解を並べるだけでなく、その分布に注目してエルゴード性を証明までやり遂げているあたりに、著者の強いこだわりを感じます。さらに、この手法を具体的に適用して新しいシステムや不変速度を計算しています。最終的に有名なファレー写像もこうしたシステムの投影として捉えられることを示しており、行列による解の生成と数論的な写像の間に深い結びつきがあることを明らかにしました。47本目は mas.co からのクロス投稿で、イヴァン・V・モロゾフさんによる A Combinatorial Proof for Partitions of Pythagorean Triples into 3 Parts、 ピタゴラス数の3つの部分への分割に関する組み合わせ論的な証明です。この論文では、ピタゴラス数におけるある不思議な性質について、世界で初めて組み合わせ論的な証明を試みています。具体的には、直角三角形の斜辺の長さを3つの正の整数の和で表す方法の数と、底辺と高さの和を3つの正の整数の和で表す方法の数が実は完全に一致するというお話です。数式を使って計算すれば簡単に確かめられることなのですが、なぜそうなるのかという視覚的な説明がなされていなかったため、著者はあえて組み合わせ論的なアプローチに挑戦しました。分割という概念を二次元平面上の格子点として捉え直す手法がとても鮮やかです。斜辺と辺の和で定義される三角形の領域の差を考え、それを平行四辺形と小さな三角形に切り分けることで、数の個数を丁寧に数え上げています。辺の長さを2や3で割った余りに応じて6つのケースに分けて検証する地道な作業が行われていますが、最終的に全てがピタリと一致する構成は見事というほかありません。代数的な計算で終わらせず、図形的な対応関係まで突き詰めた点に、著者の強いこだわりが感じられますね。48本目は、MasRT からのクロス投稿で、ピーター・シューさんによるプレセンティング・レストリクティド・スタインバーグ・モデュルズ・オブ・ゼネラル・リネアー・グラップス、一般線形群の制限シュタインベルク化群の提示です。この論文では、数論において非常に重要な役割を果たす制限シュタインベルク化群の正制限と提示について詳しく研究しています。特にアイゼンシュタインコサイクルや部分モジュラー記号を具体的に構成するために、この化群をどう扱うかが鍵となります。著者は、特定の部分空間を除外したピッツ複体を定義し、それが公園魔高齢であることなどを単体的位相論やマトロイド理論を駆使して証明しました。驚いたのは、複雑に見える回路型の提示が、実はもっとシンプルなバイコフスキー型の二次関係式だけで十分であると示した点です。これにより計算がずっと扱いやすくなりますね。さらに、付録ではシュタインベルク代数のコスズル性と結びつけて議論しており、代数的な構造への深い洞察が感じられます。最終的に、局所対象空間の相対ホモロジーとこの化群のコインバリアントとの間に標準的な同型があることを導き出し、数論的な計算に強固な基礎を与えた素晴らしい成果でした。49本目は、mas.co からのクロス投稿で、ルンチャオリーさんとアリケーウンクさんによる AMAC マホンアナリシスビューオブ4ダイアゴナル DSPPS、 4つの対角成分を持つ二重シフト平面分割のマクマホン解析的視点です。この論文では、組み合わせ論の世界で重要な平面分割の一種である二重シフト平面分割について研究しています。 特にマクマホンの分割解析という手法を用いて特定のプロファイルを持つ場合の生成関数を導き出しています。面白いのはここで得られた結果が数論の分野で有名なギョルニッツ・ゴードン高等式やリトル・ギョルニッツ高等式と深く結びついている点です。対角成分の数に制限を設けた状態で計算し、その制限を無限に飛ばすと、これらの有名な高等式の積形式に収束することが証明されました。また特定のプロファイルにおいて生成関数が回分構造を持つという視覚的にも美しい性質が見つかっています。さらにこの二重シフト平面分割が特定の条件を満たす線形分割と実は同じものであることも示されました。マクマホンの演算子を駆使して複雑な不等式条件を鮮やかに処理し、無限の9シリーズ高等式の階層を導き出した点に著者たちの強いこだわりが感じられます。50本目は mas.co からのクロス投稿でコリアーガイザーさんとモジュタバラメザンプールさんによる A シャープロワーバウンド4サムレシプローカルラドナンバーズいくつかの逆数ラド数の鋭い加減についてです。この論文ではある方程式の解の逆数の和が1になるという条件に注目し、その解がすべて同じ色になる、いわゆる単色解を避けるための色の塗り方を研究しています。具体的には1からある数までの整数を計色で塗り分けたとき、どうしても単色解が現れてしまう最小の数、それが逆数ラド数です。これまでの研究では大まかな制限しか分かっていませんでしたが、著者たちは理算的な区間をうまく組み合わせた塗り方を設計することでより精緻な加減を導き出しました。さらに Python などのプログラムや SAT ソルバーという計算手法を駆使して色の数が少ない場合の正確な値を割り出しています。特に面白いのが色の数系が奇数の素数べきであるかどうかが結果に深く関わっている点です。K が奇数の素数べきであるとき、2色の場合の逆数ラド数はちょうど5になることが証明されました。一方で、そうでない場合は5より大きくなると予想されており、数論的な性質が色の塗り分けというパズルのような問題に影響を与える様子がとても興味深いです。最終的に、係数を一般化した方程式までこの議論を広げており、非常に包括的な成果となっています。51本目は mas.ds からのクロス投稿でサビタ S アディンさん、アイリーナ・バクタワールさん、コール・クライカンプさんによるシャーペニング・ボワルズ・リザルト・イン・リオファンティーン・アッピロキシメーション、リオファントス近似におけるボレルの結果の精緻化です。この論文は1903年にエミール・ボレルが示した無理数の近似係数に関する定理をさらに磨き上げたものです。もともとの定理では連続する3つの近似係数の最小値がある一定の定数以下になることが知られていました。でも著者たちはこれまでの普遍的な定数では連分数展開の部分小が大きい場合に少し余裕がありすぎると考えました。そこでより厳密でこれ以上小さくできない最高の定数を導き出そうとしたわけです。アプローチがとてもユニークで、ガウス斜像や普遍速度といった力学系の手法を使っています。実数の連分数展開の過去と未来を幾何学的な領域に変換して、領域を四角形や三角形に細かく分割して分析しています。特に、部分小のインデックスが奇数か偶数かという組み合わせで4つのケースに分けて定数を求めた点に、徹底したこだわりを感じます。さらに黄金比という特殊なケースについても個別に検討されており、非常に精緻な議論がなされています。単なる一つの定数を提示するのではなく、インデックスの玉木という視点から境界を細かく切り分けたことで100年以上前の定理の精度を大幅に向上させた素晴らしい研究でした。52本目はマス RT からのクロス投稿でメメット・ハルクセン群さんによる シータコレポンアズアシーアスタリスクコレポンシースター対応としてのテータ対応です。この論文はテータ対応という数論や表現論における非常に重要な枠組みをシースター対応という関数解析的な視点から捉え直した最近の研究をまとめたサーベイ論文です。テータ対応といえば異なる群の表現をペアリングさせるという非常にダイナミックな仕組みですが、それをシースター代数の言葉で記述しようとするアプローチには解析的な厳密さと代数的な構造を同時に追求する情熱を感じますね。特に登場する群の一方がコンパクトであるという特別なケースにおいて、その核心となるメカニズムが詳しく解明されています。複雑な表現論の世界をシースター対応という共通言語で整理して提示することで、これまでバラバラに見えていた理論的なつながりがクリアに見えてくる構成になっています。解析学と数論が交差するあたりに、この分野ならではの知的な興奮が詰まっていると感じました。53本目はmas.cv からのクロス投稿で、ジョン・バノンさんとデイビッド・フェルドマンさんによるインテジャーコエフィシエントパワーシリーズウィズプレスクリビドゼロセッツ、指定された0点集合を持つ整数係数べき級数です。この論文では開いた単位円盤上の正の因子が整数係数のテイラー展開を持つ正則関数の0点となるための条件を明らかにしています。結論から言うと、その因子が複素強弱の下で不変であることこそが唯一の条件になるということです。正則関数の0点はかなり自由に決められますが、係数を整数に制限すると途端に難しくなります。そこで著者たちは古典的なワイエルシュトラス積を工夫して変形させるという非常に巧妙なアプローチを取りました。具体的にはある次数の係数を修正してもそれより低い次数の係数には影響を与えないという三角形の構造を持たせています。これにより係数を一つずつ順番に一番近い整数へ丸めていくという、まるでパズルを解くような誘導的な手法で収束を保証させています。さらにガウス整数係数の場合は強弱不変性すら不要であることや、あらゆる整則関数がガウス整数係数の関数と0点を持たない関数の積に分解できることまで示しています。しかもこれらの証明をリーン4という証明アシスタントで機械的に検証している点に、現代的な厳密さへの強いこだわりが感じられますね。最後は mas.co からのクロス投稿で、スンチョルリーさん、コスミンポホワタさん、ダニエル・ジーズーさんによるザミンコフスキー・グリッド・ハズ・ロバスリー・メニー・リピーティド・ディスタンシズ、ミンコフスキー公子は眼瞼に多くの重複距離を持つ、です。この論文では工事の全3日図体から作られるミンコフスキー公子という特殊な点集合を扱い、そこには同じ距離を持つペアが非常に多く含まれていることを証明しています。研究の背景にあるのは数学界の巨人エルデシュが提示した組み合わせ幾何学の難問たちです。特に注目したいのが彼らが提案した垂直方向への増幅というアプローチです。通常の格子の幅を広げるのではなく、数体の次数を上げることで距離の次乗が特定の素数で割り切れる回数を劇的に増やしています。無限島のような数体の構造と大きなふるいの手法を組み合わせるあたりに非常に緻密な戦略が練られていますね。この結果によって単位距離予想への判例が示されただけでなく、特定のサイズの部分集合には必ず二等辺三角形が含まれるという1980年のエルデシュの予想も証明されました。これまでの推定値を多項式的に改善しており、数論的な道具を駆使して幾何学的な配置の制約を暴き出した非常にパワフルな研究といえます。そんなこんなで楕円曲線から L 関数、リーマンゼータ関数、そして有限体や P 進解析、組み合わせ論まで数学の深遠なつながりをたどるエキサイティングな時間でした。知的好奇心が刺激される素晴らしい内容でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。 それではまた次回の配信でお会いしましょう。